悟はよろしいですか？
ほらぼど！
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ハーリンです。
ケパミです。
いっちゃんです。
イエーイ、イエーイ。あれ
は、
おや、4人いますけど。
あれ、いつも4人ですよ。あ、
しかもいっちゃんじゃないですか。
久しぶりです。
いや、もうリスナーの方忘れてますよ。
あ、そう、寂しい。あれ誰って言って。
いや、いっちゃん1年半ぶりぐらいですか。
そうですね、だいぶ久しぶりですね。
あれですよ、ホラボドは彼氏と別れるとここに戻ってくるシステムなんですけど。
そういうことかな。
違うだろう。
またまた
育休でね。
はい、
いや、
育休ね。
育休で
ホラボド。育休でね。
そうでしょう。
はい、
ねえ、ホラボドお休みになってから1年半ほど経ちまして、
はい
はい、
い
っちゃんが戻ってきてくれましたね。
はい、ただいまです。
いや、よかった。しかもチュパミさんもいますよ。
あれ、
やったじゃん。いやー、よかったですね。
あ、
今回も頑張ってくださるんですよね、チュパミさん。
あ、それは、
何それはって、
前半でちょっとはけさせていただきたいと思います。
あ、じゃあさてはあれですね、
はい、
ゲームマーケットに出店するやつを宣伝するためだけに来たんですか。
そうです。
帰れじゃん。すぐ帰れ、すぐ。なんやねん。
そのためだけに行こうか。
そうです。
ほら、もどんなんやと思うんですよ。
今日まだ準備が終わってないので。
なるほど、
う
わ、忙しいと。
はい、なので、うん、ちょっとこの後はけさせていただきます。
あ、じゃあ多忙な感じで来てくださったということですか。
わー、もう暇なのカオリさんだけですね。
おや、
おや、
大変。
確かに。
いや、まあそんな中ね、第183夜ということで、
はいはい、
まあ、もうすぐ開催となりますわ、ゲームマーケット2017秋ですよ、もうね、
はい、
再来週の暮れには、
はい
はい、
早いもんですね。
あっという間ですね。
カオリンさん、うん、行かれるんですよね。
もちろん行きますよ。
お、
うん、はい、
お手伝いするんですもんね。
お手伝いしますね、させていただきますね。
うん、
カオリンさんはなんかボドマンムースで、
う
ん、
お、ボドマンムース。ブースね。ブース
ですね。
ボドマンムース。お、ちょっと美味しそうな。
売り子。
いや、もうそれはカオリンさんは私有宅メインで。
はい、
あら、お手伝いして。
私は、はい。
インストできる数少ない女子。
いや、あれですよ。
いや、他にもいっぱいいると思います
けど、ね。他に触らせたくないからですよ、多分。危ない危ない。
で、ちょっとね、その情報も聞きたいですけれども、
はい、
チュパミさんが出展する、
はい、
何というサークルでしたっけ。
ボドマンというサークルで、
うん、
B の026で。
B の 026?
はい。
おつむ。
おつむで、
よろしく。おつむで。
B のおつむで。
B のおつむでやってると。
はい。
そこで反復するのは、
そこで反復するのは、顔ついリアクションっていう。
あー、前やりましたよ。あれですよね、テストプレイさせてもらったやつは。
あ、そうです、そうです。
はいはいはい。お、あ、わざわざ持ってきたんですか。
はい、こちらです。
おお、
いや、もうこれラジオなんで。
すごい量。
これ、え、今から説明するの、これを。
え、あ、もみさんがやるんですけど。
なんでよ、知らないよ。なんで。
なんとか。
マジかよ。
ひどい、ひどい。
はい、このゲームはですね、まあ簡単に言うと大喜利ゲームなんですね。まあお題カードっていうのが入ってますんで、このお題、1枚につき6つずつのお題が書かれています。まあお題といってもですね、シチュエーションなんですね。まあ例えば、うん、持ってきたボードゲームが大受けしたよとか、今日はバレンタイン、まるまるくんにチョコを渡して一言みたいな、そういったシチュエーションにおいて果たしてどんな顔で挑むかっていうのを大喜利するんですね。
そうです。
目のカードと口のカードっていうのは別々でこのゲーム構成されてるんで、それを合わせて、うん、その時セリフも一緒に言うんですよね。
そうです。
という風にリアクションをすることでどういった、まあ、プレゼンになるかっていうところをみんなで楽しむゲームですよね。
おー、完璧ですね。
はい、
すごいですね。
は
い、
で、この顔を作る時に目のカードだけは配られた目のカードを使わないといけないんですよ。
うんうん、 だからもうこのカードの采配っていうよりは、まあどんだけの引きがあって、組み合わせもどうするかっていうのはセンスが光るところってことですよね。
そうですね。
なるほど。これね、私ね、遊んだんですけど、何度か。
はい。
まあいい出来。
おー、もうやぞ。そう言います。
これ作ったのが、青木の子ゲームズさんですね。
はい。
そらもう青木の子さんのね、力でいいゲーム、そら作れますよ。ちばみさんはゲームデザインとか絡んだんですか？
お題の一部考えたぐらいですね。
ええ
ー。あ、そうなんですか？
はい。
まあ、一応ね、キャラクターの絵にはなってますけど、うん、正直まあそれはもう単純にフレーバーというか、
はい、
おまけなんで、うん、このゲームは本当にまあ大喜利ゲーとしてもまあ遊びやすいし、
はい、
でまあ見栄え、SNS に投稿するにしても、こう顔がいっぱい並んで、それぞれで話し合ってワイワイするっ て、うん、なかなかにこれまでで言うと新しい分野になると思うんで、
うん、
売れますよ、これは。
本当ですか？
いや、身内だから褒めてるんじゃなくて、本当にゲームとして面白いですよね。
テストプレイやってくださった方に、
うん、
大喜利苦手な人とか、
うん、
萌えが嫌いっていう人
も
いるん
ですけど、で
もこちらのゲームは結構楽しんでやってもらって、予約したいって言ってもらったりとか、
そこまで萌えじゃないいいですしね、これ、
うん、
そうそう、でこれの準備で大忙しなの？
あ、これとあとボドツイ、
あ、
ボドツイ GO という、
それなんです、
ボードゲーム漫画を、
うんうん、
今書いておりまして、
うん、
で1週間後に入稿なんですよ、
う
ん、
1週間
ギリギリやん、めっちゃギリギリ、
なんであの
そんなギリギリだった
と、最近あの綾野さんのツイッターとか私のチュパミのツイッターとかが、はい、ちょっとだけネガティブな方向に行ける理由ですね
追い詰められてるね、
そうです、
うん、
しっかりしろよコラボドレギュラーだろ。
ただあのボドツイ GO の出来自体は正直めちゃくちゃ面白いと思って、
おー、はい、楽
しい、ぜひ
ぜひ、ね、マイナス分を払拭するぐらい面白いということで、
は
い、
ポジティブな気持ちでは書いてます。
おお、楽しみですね、
はい、楽しみにしてます、
はい
はい
はい、他には、
他には、一応メインで頒布するのはこの2点なんですけど、
うん、
日曜日だけ、ボドゲ T シャツを、
うん、
少数販売させていただくことになります、
うん、少数、
はい、
数言えます？
2種類が、
2種類ある、
2種類あって、
うんうん、
30枚と15枚です。
うわ、少ない
、
これやばいぞ。
これあのもしね、あの売り切れなかったらどうしようっていうね、この
いやいやいや、
サイズは、
サイズは SML、うん、XL、XXL、
それぞれ30枚
違います。
え全部で30枚
おお、
XL と XXL で枚数稼ぐなよいらんやろ XXL とか。
でも XXL はとあるカブラギ P という方がいるって言ってましたよ。
おい
まさかの展開ですけど、
でしかも XXL と XL は、うん、1、2枚しか用意してません。
開幕ダッシュ案件やんけT シャツ、
そんなこと
恐ろしい。
日曜日だけ、
はい、
あら
これはちょっと、
これはこれこそやばいですね。
いやでもまあゆっくり遊びに来てもらえたらなって思
った。嘘つけ、絶対そう思ってないだろだったらもっと言ったせえ やワイラでパジャマにするから
本当ですか、
なんでや
ね、確かに、まさかそんな少ないとは思ってなかったですね。これはちょっと案件ですよ、本当に。
びっくりした。
いや、本当に少ないですかね。
というわけで、ボドツイ。
はい。
はい、こちらおいくらです？
ボドツイ GO は、ボドゲ漫画500円。
500円。
うん、
そして、
顔ツイリアクションというゲームは、1500円。
1500円、
うん。うん。
で、ボドゲ T シャツの方は2000円で。
おお、なるほど、
はい。
これまだ委託するとかっていうのもないんですよね。
そうですね。ちょっとはまあ、売れ行きとか。
なるほど。
なるほど。
なので委託の手は
ない。なのでね、興味ある方はもうぜひゲームマーケット、
ね、
土曜日、そして日曜日に来ていただけたらなと思います。
はい。
はい、
そうですね、 B のおつむですね。
はい。はい、B のおつむですね。
B のおつむ。
ありがとうございます。
というわけで、チュパミさんはもうここまでですか？
はい。
あら、
ここまで。
ありがとうございました。
もうエンディングみたいなんですけどね。
何それ？
あれ何それ？あ、
なんか、なんか手元にない？何取り出した？めっちゃ怖い。何これ？
すごい、すごいのもついてる。
気持ち悪い。何この機械？でかっ。
え？
いや、なんか言ってよ。
え？
何ですか、これ。
こちらはですね、あと、カードを、カードの角を、
カードを
丸くする機械です。
角を丸くする。え、ちょっと待って、え？角丸くしてないの、印刷で。
そうです。まあ、いろいろ。
あれ、ちょっと待ってください。
は？
あれ、角丸くんって出ましたよね、前。
あ、ありましたね。
あの、コンパクトで可愛い。
はい。
それから比べると、なんかゴリゴリの機械ですけど。
なんで、はい、あれ買ったのになんでこれ
を。あのですね、こちらのカードなんですけども、まあ、やっぱりあの、ワンタイム 位の枚数になってくるわけですね。
うん、いや、そりゃそうだよ、
ね。それを片丸くんでやっていくと、うん、上腕二頭筋が破裂するかなっていう。死ぬほど時間かかってびっくりしました。
そりゃそうでしょ。だって、1個につき50枚入ってるでしょ、
はい、
で、それが何百部ですよね。
はい、
絶対無理30時間以上かかるよ。
でも、うん、この角丸の、コーナーカッターならば、
なんて名前これ？
コーナーカッターです。
コーナーカッターでけ、ほんまにコーナーカッターで検索者出る？
コーナーカッター。
デスクトップコーナーカット。
本当だ。デスクトップコーナーカット&ラウンド。
はい。
へー。
すごい。
わざわざ持ってきたのここまで。
そうです。
な、見せるために。
はい。
あ、じゃあちょっと試しにやってみてくださいそれ。
じゃあちょっと失礼して。
わ、なんか30枚ぐらいいっぺんにやれるんですか？
そうです、
ね。すごい厚みありますけど。
すげえな、これ。
あ、まだ足す。すごい。
このぐらいですかね。
いっぺんに？わ
すごいよ、いっぱい出てきたの。とりあえず角が。
散り数がもう。
バラバラって押してるから、すごい出てきました
けど。巻き散らして。あ、でもすごい。あ、全部綺麗。
すごい。綺麗、綺麗。
めっちゃ綺麗に角丸くなってる。
これはちょっとでも、ちょっと感動しますね。
感動ですね。
これは、機械に扱われてない、厚皮。
大丈夫厚皮ってね。
機械を扱い慣れていない、そんなあなたでも、
は
これがあれば、角丸がいっぺんにできる。
うん、お
これがないと、
うん、
今なら、14,000円。
高っ14,000円あったらもう、
もう、
ブルブルじゃねえよ。ブルブルブル。
独特の音がしますね。
14,000円あったら印刷所で角丸できたよ。
いやいや、それが角丸加工ってすごい高いんですよ。
いや、このテーマ考えて14,000円のプラス考えたら、頼んで調和もしてもらった方が絶対良かったわ。パパじゃねえよ。勉強になりましたね。
勉強になりましたね。いや、でもすごい、初めて見る機会ですからね。
確かに。
ちょっと興奮しましたけど。
ですね、
あれですね、収録中に遠くからこう、この、
いやもう帰るから
食いに行っていこうと
か。帰るから。はい、というわけで、
チコリン
さん、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ここからはね、カオリンさんと、いっちゃんと一緒にね、
はい、
3人でお届けしますので。
はい。
はい、では、
じゃあ、
3!はい、ということで、
はい、
気を取り直してです
ね。はい、かけていかれました
ね。もうカットしたとこも含めて今30分経過しました。
長い。結構大丈夫です、
ね。何回リテイクしてん、さっきのくだり。もう。
角が散らばってますけど。
そう
だよ。本当だ。ちょっとね、リテイクの大変ね。うん。
編集大変。まあいいや。というわけで、ここからはですね、はい、この番組のね、はい、メインとなります、ボードゲーム紹介ですよ。
始まりましたか、
はい、ゲームマーケットはゲームマーケット、はい、ね、エッセンはエッセン、
うん、
でも今はホラボドですから。
そうですね。
はい、
ホラボドで紹介する。
お時間ですからね。
そうですよ、作品、はい。今回紹介する作品はですね、こちらでございます。ドドン狂気山脈はい、狂気山脈ですよ。
なんというタイ
トル？あれ？あ、カオリンさんやってないですか？
やってないですね。
あらー、いっちゃんやりましたよね、
この前一緒に
ね。
はい、やりました。
そう、だからね、お呼びしたの。う
ん、はい、来ちゃった、うん。なるほど。
いや、面白かったですね。
はい。
めちゃくちゃ面白かったんで、
はい、
まあ今、巷ではね、エッセイの新作だとかね、はい、ゲームマーケット何買おうっていう話題の中、
はい。
あえてこの、
狂気山脈。
あえてですよ。あえて。この狂気山脈。
はい、
まあでも新作ですから。
はい。
うん、はい、もう気になってる方も、まあ多少はいらっしゃるかなと思うんですけど、うん、これを聞けば、必ずあなたも買いたくなる狂気山脈、
うん、
はい、こちらはですね、先日日本語版が発売されました協力型ボードゲームで、あのラブクラフトの小説狂気の山脈にてを題材にした作品なんですね、
うん、
だから原作があるんですよこれ、
うん、あ、そうなんですか。
カオリンさん知ってます？
知らないです。
あ、知らないですか、
はい、うん、
まあいわゆるあれですよ、クトゥルフ神話です。
クトゥルフ神話、
あー、もうカオリンさんクトゥルフ知らない、いっちゃんも知らない。
知らないですね。
あー、でもね、私も知らないんです。
あら
ー。まあ、クトゥルフというと、まあ、ポピュラーなとこで言えば、やっぱ TRPG、はい。関連で、今、クトゥルフは特に盛り上がってたりするんで、はい、それこそね、チュパミさんに説明してもらいたかったんですけど、ほんと、クトゥルフって、なんでしょうね
はい。クトゥルフ神話というのはですね、パルプマガジンの作家である、ハワード・フィリップス・ラブクラフト氏と、友人の作家の間で作り上げられたものです。で、そちらは、太古に地球を支配していた巨大な力を持つ異形の者たちが現代に蘇るといったモチーフで、いろいろな作品があるんですね。ところで、
ボドマンの新作ゲームと新作漫画は11月17日金曜の夜9時から予約開始します。よろしくお願いします。
あれなんか
今何今の
一瞬
降りてきたけど
一瞬降りてきた
びっくりした降りてきたけど
別撮りという名の別撮りという名のね
別撮りという名の降臨、
降臨が入りましたけどというわけでマチパミさんがね、
はい、
まあ、適当に言っていたように、まあ、クトゥルフというものがありまして、まあ、ファンも多くいらっしゃるんですね、はい、私たちはクトゥルフあまり造形深くないんで正直そこにはさほど触れません、
はい、
下手に触れてねファンの怒りを買いたくないですから、
はい、怒られちゃいますから、
ね、そう、
はい、
というわけで、このゲームいつものですね、じゃあちょっといっちゃんお願いします。
はい、人数が3人から5人で対象年齢が12歳以上で所要時間が60分となってます。
はい、ありがとうございます、はい、まあ、60分、まあ、ちょっとね中級のゲームにはなるんですが、
はい、
このゲームの作者はですね、あのパンデミックレガシーを手掛けたロブ・ダビオでございますよ。
お
ー、ね、でアートワーク自身もですね一部は彼が直接描いているらしいんですけれども、でですよ、このボックスアート、
はい、
いやーめちゃくちゃかっこよくないですか。これ
いいですね、
最近そんなことばっかり言ってますけど、やっぱボックスアートって大事ですよね、
はい、うそうですね、
うん、まあ、バックストーリーとして、
はい、
うん、南極探検の折に発見した巨大山脈と、はい、その奥地にある異文明の遺跡に迷い込んだ探検隊の一員となってですね、呪われた力脱出を目指すとあるのですが、まさにその異文明へとですね足を運ぶ探検隊、
はいはい、
まあ、素敵なイラストですよね。
そんなような映画のパッケージなかったっけ。
ああ、ありそう。
騎士官っていうのかな、見た感じがするけど全く思い出せないけど、めちゃくちゃ
かっこいい。
でもかっこいいですね。
かっこいい。
でこれで私も惹かれたんですけれどもね、
うん
うん、この見た目とですねテーマからまあ想像するに、うん、まあ、相当なこう重厚感と、
はい、
没入感、これ期待されますよね、かおりさんね。
そうですね。でもパッと見、まあ、正直今ちょっと広がってるじゃないですか。
あ、今ね目の前にコンポーネント出してますが、すでにな
んかでもイメージがちょっとでもできませんね。
うん、
まあ、何これって感じですもん。
実はですね、いっちゃんね、
はい、
これところがどっこいなんですけれども、はい、
うん、
実は超絶バカゲーパーティーゲームです。これこんな
この目覚めでバカゲーなの。そう、
こんだけタイルが大量に、
はい、
はい、
しかも
ボード上にあってカードも山のようにあって、
はい、渋いですよデザイン的には結構、うんうん、
なのにめちゃくちゃバカゲーです
見えない。
まあ、どこがバカなのかは後で語るとしまして、
はいはい、
とりあえずこのゲームのルールっていうのをまず簡単に説明させていただきますと、う
ん、お願いします。
ルールはですね、先ほども言った通りプレイヤーは探検隊の一人となって山脈の攻略に挑みます。でボードに大きく描かれましたこの山脈にはですねこの試練タイルが裏向きで全て配置されています。こうピラミッド状にね、
はい、
でその上をスゴロクのように1枚ずつ全員で進んでいくことになります、
うん、
でまずは準備の段階でリーダー役となるプレイヤーを決めてそのリーダーが主導のもと試練隊の一番下、まあ、ピラミッドでいう一番下の列のどこからかを始めます、
うん、
で挑むタイルが決まったらそれをオープンしてそれと同時に砂時計をひっくり返す、
うん、
でタイルにはですね試練クリアに必要なアイコンそして数字っていうのが描かれているんで、
はい、
砂時計の砂が尽きるまでの間に手札からそのアイコンと合致するカードっていうのをリーダーに渡すんですね。これをリアルタイムでバンバン出していきます、
うん、
で砂時計が尽きたらその出されたカードすべてオープンして数値以内であれば要は例えばこれだったら本のアイコン7から9までですよピストルのアイコン8から9までですよっていう風に試練タイルに書かれているんでみんなのカードを合計してその数値内になっていれば成功、数値から外れてしまっていたら失敗となります。で成功すると報酬っていうのがもらえて失敗すると狂気カードっていうのを引く、まあ、ペナルティーがあるわけなんですね。
はい、
うん。そして、成功しようが、失敗しようが、次のまた試練に、にゃーんと進んでめくると。基本的にはこの繰り返しです。
うん、
意外と簡単でしょ？
簡単じゃないですか。
うん。で、最終的に、無事、山脈の頂上から、ヘリで脱出して、ゲットしたアーティファクトカード、
はい、
まあ、異物ですね。
うん、
と、持っている負傷カード、まあ、怪我した数が、これが、アーティファクトの方が多ければ、クリア。 そのアーティファクトの数に応じて評価が変わってゲームが終了しますよと、
はい、
っていう感じです。まあルールはもうこんなところですね、いっちゃんね。
はい、そうですね、
結構簡単、
うん、はい、
まあそれで一体どこが面白いのか、うん、今の聞いただけじゃ
全くですよ。
そうでしょ、
はい、
いや面白いよね、いっちゃんね。
そうですね、
これ本当爆笑
笑いましたね。
だってこれ書いてあるじゃないですか、ここに、うんうん、このオープンされたカードにその必要なものが書いてあるじゃないですか。 それ出せばいいだけで
しょ、はい、出せばいいだけ、
はい、
それの一体何が面白いんですか。
まあ、何が面白いのか、
はい、
まあ、これねクトゥルフっていうのにはもう付き物なんですけど、はい、産地いわゆるまあ精神的なヒットポイントみたいなもんですよ、うんうん、でそういうのがどんどんどんどんすり減ってって TRPG の場合はそれによって起こるものとかいろいろイベントが発生したりとか、うん、シチュエーション変わっていくみたいなあるんですけど、うん、このゲームにおいてもまさに狂気ね、タイトル通りなんですが、リアルに狂気に満ち満ちていくプレイヤーの様がとにかく楽しいんですね、うん、
狂気が狂気なんですもんね。
そう、狂気です、うん、はい。そもそもこのゲームルール説明でわかるようにあくまでシステムとしてはリソースとデッキ管理っていうのをプレイヤー同士でやっていって進んでいくだけなんですね、
はい、
本当にシンプル、
うん、
しかも砂時計の間話して OK です、相談 OK、
うん、
だからあ、カオリンさん、じゃあ本のアイコンのカードいくつ持ってる、うん、あ、3持ってる、あ、じゃあ私4出すんで、これで OK ね。みたいなんで、もう話し合って、リーダーに渡すだけなんですよ。
うん、
手札運が、まあ、相当に悪いか、もしくは、まあ、気が狂っている人がいない限りはですね、大概成功するじゃないですか。
うん、
ところがですね、やっぱりこの山脈って標高高いじゃん、
はいはい、
高いじゃん、
じゃん、高いね。
そう、その上に陣地を超えた遺跡があるじゃん、
あるじゃん、うん、あるじゃん、
その遺跡に触れるじゃん、
うん、
狂うじゃん
すごい、もう急にしましたけど、
そう、みんな気が狂っていくんですよ、リアルに。
おー、
まあ、どうやって狂っていくかというと、
はい、
試練に失敗する、もしくは、うん、このアーティファクトカードをゲットするその度にですね、うん、ねえいっちゃんね、
はい、この狂気カードを、
そう、狂気カードっていうのがまあ与えられちゃうんですね、
うん、
まあ、これはまあペナルティに近いんですけど、うん、
はい、
ただこのペナルティこそがこのゲームの真骨頂。
おそうですね、
うん、まあ、例えばですね、このペナルティカード、まあ、狂気カードにはですね、いろいろ書いてあるんですね、日本語でね、うん、
はい、
うん、まあ、これ他のプレイヤーには見せてはいけないんですけれども、うん、例えばこれ、テーブルの下に何かが潜んでいる、あなたはカードをプレイするその前に必ずテーブルの下を覗いてください
、
はい、
え？でしょ？他のカードだと立ち上がって他のプレイヤーの真後ろに立ってください、そのプレイヤーと話はできません、
怖
っ、とかね、
え？
あと、始まった瞬間に全員にハイタッチしてくださいまあ、このようにですね、意味わかんないんですけど、
はい、いや、楽しいですね。
これがですね、絶対に守らなきゃいけない、そのプレイヤーへのルールなんですよ。
はい。
なるほど、それ引いた人が、
そう。
もうそれを、もうその場でも守っていかなきゃいけない。
そう。ということは、何をもってペナルティーかというと、はい、これはコミュニケーション能力を奪われるわけですよ。
はい、はい、
うん。だから、あ、武器アイコンが、あ、6から8ってなってるから、あ、私じゃあ4出すねって、ね、言ったとしても、
はい、
急に、イエーイハイタッチとか、あ、いっちゃん出して、いっちゃん出してってこの前言ったら、いっちゃんがもう机の下ずっと見てる。いる、何かいるって。いいからカード出してって言ってるのに、いや、でもいるからみたいな。とか、あと、ミクタさんは話しかけても、はい、あーしか言いません。
相談できない。
相談できない。
でもその間にも砂時計は落ちていくわけですよね。
そうなんですよ。時間もなくな
る。30秒しかないこの砂時計で尽きてしまうと。そして内容は言ってもダメなんですよ。要はどういう狂気カードかっていうのは他の人言っちゃダメだから、
はい、
周りの人はもう憶測でこいつ多分こういう感じなんだなみたいな。
ああ、何言ってんのみたいな。あ、きっとこういう風になってておかしくなってんだなみたいな。
そうそうそう。うん、っていうので訳がわからないことをされてても、はい、厳密にペナルティーがわかんないからゲームを進めていく上でかなりの障害になってくると、
はい、
でね、この前面白かった、まあ、これはやっぱりエピソードが面白いっていうところで言わなきゃいけないんですけど、はい、
うん、
あ、じゃあちょっと出してくださいって言ったら、
うん、はい、
はい、って言ってくれて、すごく原曲はいって言ったんですけど、
はい、
5秒間そのままです
動かない
動かない、いや、どうかですかって言っても
返事し わけじゃないんですね、多分。
いや、返事したんですよ。返事したんですけど、はい、返事したんですけど、5秒間そのまま。そういう狂気カードでした。
恐ろしいですね。30秒間なんか5秒停止した。
みんなも、怖ってなって。内容事前に知らないから、怖っこの人みたいな。
戸惑いますよ、その瞬間ね。えって。
やべ。次来ると思いますもんね、入っていった後ね。
そうそう。
で、そうなってくると、面白いのは、普通にカード出してる人がめっちゃ怖いんですよ。狂気カード、狂気カード持ってるのに、なんか普通にカード入っていって出してくると、この人、どんな狂気なんだろうって。
もう探っちゃう。
普通なのにみたいな。
そう。普通に出してる怖い。え、何怖い怖い怖いってなってくる。このね、疑心暗鬼感。これ、いいですよ。これなんか映画っぽくていいですよね。
え、そうですね。確かにあの、うん、えみたいな。
それこそね。
サスペンスみたいな。
優勢側の物体 X みたいな、うん。そういうところを楽しむゲームなんですね。ってな具合で、本来超簡単なやりとりが徐々にできなくなっていって、30秒間、もうみんな、あーって出すんですよ。だから最終的に。もうカードとかよくわかんないけど、あーっつって出すんですよ。だって出さなかったらどんどん失敗しちゃうんで、もうコミュニケーション取れないけど、おーらーっつって出して。
結果みんな叫んでるみたいな感じ
で。そうそうそうそうそうそう。その差だったら、異様ですよ、異様。
テンションが。
とはいえね、
はい、
とはいえ一応お助け要素っていうのもありまして、それがこの、リーダーシップトークンなんですね。うん。
はい、
うん、これはですね、まあ、どのタイミングで出すかによって、いろいろと効果が変わるんですけれども、
うん、
まあ、場合によっては、まあ、狂気を打ち消すとか、うん、あと、まあ、30秒さらに延長できるみたいな風で、これを提出することによって、
うん、
まあ、なんとか無事コミュニケーション取れるようになるんですが、うん、
はい、
まあ、残念なことに、このトークン自身がですね、ゲームオーバーのトリガーにもなってるんですね。なので、無駄に使っちゃうと、途中で全員死んじゃうことになるから、大事なタイミングを見計らって使っていかなきゃいけないと。っていうところがこのゲームのメインとなる面白いところですよね、いっちゃんね。
はい、そうですね、う
ん。またやりたいって思うのはやっぱあれですよね。
うん、
次、どんな狂気来るんだろうっていう。
そうなんですよ。すごい思った。こう、狂気カードが、種類がすごいたくさんあるので、
うんうん、
レベルがね、1、2、3だ
そう、1、2、3ってね。
そう、それぞれが20枚くらいあったかな。うんうん、なので、次遊ぶときに何が来るかなとか、次この人は何が当たるかなとかが楽しみで、もう一回やりたいと思う。
こうついついどんな狂気カードあるんだろうって見たくなりがちですけど、はい、次遊ぶつもりがあるんだったら、うん、見ないことをお勧めしますね。
なるほどね。楽しみにとってお
く。そう、うん、というところ、
はい。
そしてですね、さらにこのゲームの魅力はですね、この豪華なコンポーネントなんですね。
うん
うん、これによる没入感。
うん、
見てください、この飛行機コマ。
すごい、
うん。
しかも塗装済みですよ、これ。
塗装済み。珍しいですね。これ最後なの脱出する飛行機ってことですよね。
でもありますし、これは全員の移動する自己間なんですね、
うん。
こんな自分で塗装することもなく塗装されたものが入ってるっていうのは、うん、
はい、
なかなかに珍しいことですし、うん、そして試練タイルとかカードっていうのには、まあさすがね、狂気山脈っていうテーマだけあって、フレーバーテキストっていうのが豊富に書かれているんですね。
うん。
うん、まあこれクトゥルフね、造形の深い人だったら、ああ、こういうことねっていうのはすぐわかるんですけど、まあ正直私たちはおーっていうね、
うん、
よくわからないっていうも文章がたくさん書かれているんですが、まあこれ別に読まなくてもゲームは進行できますし、
はい、できましたね、
うん
うん、
っていうこの原作ファンにもボードゲームファンにもたまらない仕様なんですね、うん、そしてですね、私が押さえておきたいこの貧欲なんですけど、
はい、
奉行問題が発生しづらいっていう点ですね。
ああ、そうですね。
このゲーム、まあ協力型ゲームのまあ、はい、付き物ですよね、
うん
うんうん。奉行問題、要は誰かがリーダーになっちゃって、
うん、
要はゲーム的リーダーになっちゃって、
うん、
だからもういっちゃんはこれ、じゃあカオリンはこれしてって、もうあとは私の言う通りすればいいからって言って、結局周りのプレイヤーが自分のやりたいようにできないみたいなことはどうしても発生しがちなんですが、このゲームにおいては。30秒しかない上に徐々にコミュニケーションがもう取れなくなっていくので、
はい、
もう奉行する隙ないんですよ。
そうですね、リーダーも狂ってますからね。
そう、リーダーも全員狂って、
リーダーも狂うのか。
そう、みんな狂いますから。
でそれはもうしちゃめちゃがですね。
そう。で後半はお互いにもう信用できない状態になっていくんで、はい、奉行する人をさりげに無視できるんですよ。誰かが奉行しようとしたとしても、この奉行っぽく振る舞うのもきっと狂気なんだなって。
奉行っぽくなる。
そう、狂気なんだなとかってね、みんなで言ってね、うんうんって。 ていうように、このゲーム、まあ、かおりんさんも分かってもらいましたね。はい、相当バカゲーです。
バカゲーですね。
やりたいでしょ。
やりたい、うん。聞いてるだけで、うわ、何それって思いますもん。
はい、そんなかおりんさんにですね、遊ぶ際のコツ、はい、そしてポイントっていうのをちょっとね、お伝えしたいところなんですが、うん、まあ、コツとしてはですね、あくまで私のコツですけど、最初に、このゲームの目的っていうのを明確に皆さんに伝えておいた方がいいです。
うん、
っていうのは、このゲーム大きく見ると300から脱出することを目的というふうになってるんですけど、
はい、
何も考えずに脱出しても負けになっちゃう可能性があるんですよね。要は負傷カードっていうのが多くあったら脱出してもそのまま死んじゃうんですよ。
そうですね。
ということは、厳密なプレイヤーの目的としては、捨て札を含む共有のデッキにある負傷カードを道中でうまく除外しつつ、
うん、
アーティファクトをより多くゲットして山脈から脱出すること。で、これを知らないで遊んでしまうと、どうプレイするべきかっていうのを見失ってしまうので、インストする方は忘れずに伝えておくと。こうすると負傷カードがなくなって、こうするとアーティファクトカードが手に入るよ。そういうのを狙っていこうねっていう風に言うべきですね。はい。そしてさらにポイントなんですが、多少アバウトに遊ぶことです。まあそりゃそうですよね。
アバウトっていうのはどの点でですか？
およそってことですよ、だから。
狂気カードについてってことですか？
だし、まあまたあえて言っちゃいますけど、はい、システム的にこのゲーム大味なんですよ。ぶっちゃけ、
はい、
結構大味で、
はい、
処理とかもこの時どうすればいいのみたいなのは、ちょっと見失いがちだったりはするんですね。うん、若干分かりづらいテキストとか解釈あったりするんですが、そのルールに厳格ではなくてバカゲーであることを前提に楽しく話し合ってゲームを進行するといい。だからこれも最初に伝えておくといいですよね。空気作りとして大事なところです。はい、というところでしょうか。
はい、
うん、じゃあですね、ネガティブな点、このゲームにもありますよ、ネガティブな点、果たして何でしょうか。
なんだろう、すごい楽しかったけどな、
こう狂気になりきれない。
あ
のこうちょっと恥ずかしくなっちゃってこうできないとか。
正解です。プレイヤーにノリを求められるってんですね。やっぱ狂気の種類によっては、はい、さっき言ったように叫んだり、
うん、
あと歌ったりとか、
うん、
いろんなことを必要とされるんですよ。
はい、
となるとそれぞれノリが良くないとプレイできない状況になっちゃう。
うん、
かといってじゃあ狂気カードなしでっていうのは、はい、正直このゲームのメインを取っちゃってるんで。
狂気300ですもんね。
もう天津飯、
ね、
天津飯頼んで卵抜きみたいなもんですから。そういうのは許容できる人と遊ぶっていうのは。
なるほどね、
大事です、
う
ん、はい、だからあんまり初対面の方で、
うん、
硬そうな方と遊ぶとちょっと二の足途中で
踏ん
で、あ、ちょっとやめますかみたいな競技終了になるとね、うん、辛いですからね。さらにですね、このネガティブな点としてはプレイに面積を食う点ですね。
あ、そうなんですか。
これはですね、ゲーム全体を通して面積を食うというか、もうね、体積を食います。
体積、
うん、これは狂気カードの影響で、
はい、うん、
立ち上がったり、
あ、そっかそっか、
周りをぐるぐる回ったり、
はい、なるほど、
ゲームモードから3メートル離れないといけない。
3メートル、
もういろんなそのペナルティあるんで、
はい、狭いところだとできなかった
り、無理です、無理です。狭い会場だったり、あと人数が多いゲーム会なんかでは遊びづらいっていうのが正直なところですね。
なるほどね。そんなの初めて聞きましたけど。
でしょ。まあないわけじゃないんですけど、たまにまあそういったゲームはありますけどね。はい、まあそれこそ
この見た目でそれですからね。
そう、そうそうそう。お化けキャッチとかはもともとコンポーネントはちっちゃかったりするし、はい、ジャングルスピードなんかも、はい、まあテーブルとしてはちっちゃく使って、はい、でもアクションだから動くみたいな。でもこのゲームはボードもそれなりに大きくて、かつ周りぐるぐるやったりするんで、はいはい、ってなるとやっぱりこのゲームを始める前に、
はい、
周りの宅の人にはちゃんと言っておきましょう。
あ、なるほどね。ご迷惑かける可能性があると、
う
ん、
はい、そう、今から狂気山脈というゲームをしますと、はい、
うん、
で私たちこれからおかしくなっちゃうけど
今迷惑を取ります、
ね、ますけど気にしないでねって。
事前説明必要です。
そうです、
そうですね、
っていうね、まあ、そういう気配りが必要になっちゃうけど、その分楽しく遊べるゲームになりますよ、
はいはい、
と。
そう、競技カードをやるの楽しいっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
一体感がありますね。みんなでやってるっていうのが感じられるんですけど、アイテムのね、そのカードを出して30秒以内にクリアするっていう、こう真面目に頑張んなきゃいけない、みんなと話し合わなきゃいけないっていう部分もありつつ、 でも競技カードを持ってるから変な行動もしなきゃいけないっていう、その真面目さとふざけてる部分を両方やらなきゃいけないのが忙しいけど楽しくて、なかなかそういう考えがなかったので。
なるほどね。
なるほど、
まあ、これはアナログゲームならではかもしれないですよね。デジタルではこういったことはないですからね、
はい、
じゃあちょっと点数の方に入りますか。
はい、
はい、じゃあ点数なんですが、指標、
はい、
まあ、いっちゃんがじゃあね、今回の指標、
あ、私ですか、
はい、
考えてなかったよ。
何する、
はい、
赤ちゃん絡みする、
赤ちゃん絡み、
赤ちゃん絡み、
みんなで共通のあるかな。
新鮮ですね、これは ね、
ね、赤ちゃんは100点できないから、
できないから、
もう国の宝なんで、
はい、から、
はい、
そうですね、じゃあ、母乳で、
母乳、なあ、
母乳。
いやいやいやいや、
聞いた競技カード引きました。
母乳カード？
母乳。
母乳？
え、本当に今一人100点で。
母乳100点にするの？マジか、ふざけんなよ。
いや、過去思い出して。
過去ってなんだよ。
あ、ママのミルク。
いやいや、わかんないよ。リスナーの中には現在進行形で吸っていらっしゃる殿方も、殿方もいらっしゃるかもしれないですから。
現在進行形。
母乳100点はもう前代未聞だな。
前代未聞ですね、これは。ちょっとあのチパミさんがいないことがちょっと悔やまれますけれども。
はい、そういうことやね。じゃあ、かおりんさんから。
ちょっと待ってください。笑っちゃっても。
なんで笑っちゃうの？じゃあまず、父臭い、父臭いかおりんさん
から。ひどい。まだ私卒業できてない。
実は。
じゃあ、あの、声援ながら。
はい。
狂気300を。
はい。
期待値ね。
期待値でね。
そうですね。
期待値で、ま、70点かな。
母乳が高すぎる。
母乳ですよ。赤ちゃんの全てを支え、いや、むしろ私たちを支えてきた。
ライフライン。
ライフライン。いったミルクですよ。
確かに。
これ100点、いや、厳しい。
まあ、でもそのね、命である母乳と比べて70点ってことはまあ高いですね。
高いですよ。
はい。
やりたいでしょ、これ。
いや、やりたいですね。
狂気カード引きたいでしょ。
引きたいですね。
うんうん、
はい、じゃあ、はい、どうです、いっちゃんは。
はい、そうですね。私は母乳を100点として、うん、98かな
ギリギリ母乳だ
ギリギリ母乳。
98%。やっぱね、母乳大事だからね、生きていくためにはね。
98%何だったんですかっていうぐらいの。
いいやん、じゃあ。
それだけ、その競技300が、すごい本当楽しかったので、
うん
うん、いいですね。
もう1回ぐらい、その本当もう一回やりたいと思ったし、
うん、ね。
そう、すごい好きですね。
もう母乳あげてる場合じゃねえなって。
なんてことになってるんですね、これ。じゃあもう、もみさん、もみさん。
はい、もみさん
の。あ、どうですかね、ミスター母乳としてはどうでしょうね。
気持ち悪いな。
まあまあ、でもよくよく考えてみたら私母乳別に好きじゃないんだよな。あの、アダルトビデオの中に、まあ、変な話で、はい、母乳シリーズはあるわけですよ。
はい、
ね、まあ、
あるんです
ね、そう、人妻系とかで、ね、はい、あったりするんですけど、はい、ああいうの私ね、ダメなんですよ。
あ、
すごく引いちゃうんですよね、はい。だからね、母乳に対してのイメージはそんなところですよ。
そんなところ
そらそうでしょ。覚えてるわけないんだから。自分が
いや、もみさんを支えたあの母乳を。
覚えてるわけないだろ。
覚えてらっしゃらない。
っていうのを考えると、160点かな。
160点。
そうですね。
母乳を超えてきましたか。
いや、そら超えますよ。え、母乳にする、それとも、狂気山脈にするって言われたら、ん？母乳か？
ちょっと悪いの。親ってちょっと皆さんの前ですよ、こう掲げた時に、あれって。
皆さんの前に母乳を掲げることは、犯罪なんで。
あれ犯罪、犯罪ダメですか？
そうですね。
どっちかって。
江戸春美じゃないんで。パパイナミたいなじゃないから。
160点。
160点で。というわけで。
平均を考えなきゃいけない
ってこと
ですよ、これ。
はい、
これはでも、
まあ、98点か。本人が言うんだから。
そうですね。
母乳がそう言ってんだから、もう仕方ないよ。というわけで、はい、もうむちゃくちゃな、
ね。むちゃくちゃですね。
楽しいね。
やばいね、この回。誰も聞いてないかも
しれない。聞いてないですね。
切ってるかもしれない。
はい。
あ、まあ、というわけで、はい、この狂気山脈は、母乳を100点としたときに、98点となりました。
はい。
はい。 現在駿河屋さんで4200円で購入できますし、
はい、
そしてね、まあ、ぶっ飛んだゲームが大好きなパーティーピーポーの方はですね、もうマストバイ、うん、中級クラスでこんな、なかなかないですから、ぜひご購入ください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、というところで、ここからは、
はい、
映画紹介コーナー。はい、今回もネタバレは少し含みますが、はい、根幹の部分とか、オチには触れませんので、ご安心して聞いていただけたらなと思いますが、はい、今回紹介する作品はかおりさん何ですか？
今回はですね、
はい、
なんと、イット、それが見えたら終わり。
わー、やったー。これ今放映中の、
そうですよ、
あらら、最新作、
最新作です。まだ放映したばかりでございます。
っていうの紹介しちゃおう。
はい、
ね、コラボドは、まあ、なかなかそうやってね、リアルタイムの放映中のはやらないですが、
やらないですね。
このイットだけはね、
はい、ちょっとね、
早く紹介したかった、
したかったですね。つい言っちゃいましたね。
あれ、いっちゃん見ました？
いや、見えてないですね。
あれ見てない。まあそりゃそうですよ、赤ちゃんほっぽり出して、
ね、見に行ってる場合じゃない。ボイ上げなきゃいけない。
ね、
そうですね、
うん、というわけで、
はい、
まあ、紹介していくんですけれども、はい、イット、それが見えたら終わりはですね、うん、原作は86年に発表された小説なんですね。作者はあの巨匠スティーブン・キング。
キング。
いやー、スティーブン・キングといえばね、
はい、
あの、当たり外れの大きいで、有名な、
はい、おじいちゃんでございますけど。
そうですね。少し不思議 SF なんですけど、
ね、はい、
リスナーにはご存知の方もいらっしゃると思いますけど、イットって1990年にね、はい、一度映像化されて、それが世界中で大ヒットしたんですね。で、多くの視聴者にトラウマを与えたとされた、はい、
そうですね、
まあ、伝説級のホラー映画なんですね。はい、知ってました？
いや、イットはさすがに知ってます。
あら、いや、カオリンさん結構、元からイットファン。
はい、私、でも元は見たことなかったんです
よ。あらららら、
そうですね。イットのピエロですよ。
あ
の姿はもうずっと知ってたんですよ。
あ、映画キャビンにもね、出てきますし、いろんなところでオマージュされますからね。
怖いね。
うん、怖い。
子供の頃はすごい怖かった、初めて見た時。
あら。
ピエロって日本人ってあんまりこう馴染みないじゃないですか。
はい、
探すもないし。
まあね、なかなか、ね、
なかなか見ないですね。
うん、怖って思って、
うん。あれですもんね、海外では道化恐怖症っていうのがあって、
ね、はい、
そのもうピエロ自体が、まあ言ったら貞子みたいなもんで、うん、うわーってピエロ見ただけで怯えてしまうっていうトラウマを持った方が海外多くいらっしゃるんですよ。
そのきっかけを作ったのもこの映画なんですよ、ほとんど。
あ、へー、そんな影響があ
ったんですもん。
その90年から27年の時を経てですね、この度リメイクされたのが、イット、それが見えたら終わりなんですが、
うん、
なんですが、まあ、例えばトロンレガシーとか、
はい、
トータルリコール、さらには優勢からの物体 X ファーストコンタクトのような、うん、まあ、昨今のそのコンテンツ不足を起因とするリブート作品って大抵置けるんですよ。
まあね。
で、それはやっぱり私思うに、はい、同じ作風だと昔ほどエポックメイキングではないですし、うん、センセーショナルに視聴者っていうのは受け取れないことは起因かなと。まあ単純にね、練りすぎてお話が面白くないっていうこともあったりしますけどね。で、このイットはどうだったかってとこなんですが、
はい、
これがね、カオリンさんね、
面白かった。
もう大ヒット。こいつも、
あ、大ヒットですよ。
すでに世界合算でですね、興行収入が650億円ですからね。
お
ー、いや、さすがにヒットしすぎでしょ。
ホラー映画ですよ。
そうですよね。
アクション映画とか、違うんですよ。
信じがたいでしょ。ところがですよ。ところが私ね、私は先週の平日木曜日かな、に、レイトショーで見に行ったんですね。
はい、
もう片田舎の東方シネマですよ。そしたら、ほぼ満席。
びっくりですね。
びっくり。カオリンさん行った時どうでした？
満席。
満席でしょ。そしてそのほとんどがカップルなんですよ。
カップルで見れる。
そう。
一
人で行ったんですけど、カップルに挟まれてもう、
辛い。
ひどいですよ。しかも両サイドとも男の方だったんですよ。
女の子の方じゃなくて。
そう。それならまだ居心地いいじゃないですか。
はい。
もう、ちょっと、ムキムキ系の、ヤンキーっぽいタトゥーの入ったやつと、若い兄ちゃんに挟まれて。
それ違いますよ。あの、もみさんがいたから男になったんですよ、4歳。間違いないなと思いました。あ、ちょっと危ないからこっちねっていうような構図が見えました。
ひどい。しかもあれと私、ジュースカップ両方とも奪われました。あれめちゃくちゃ辛いんですよね。
残酷。 だ、あれルール作ってほしいですよね。
本当。
あのひどい、あれ会うと本当にひどい目に遭うから。
左手側とかね、はい、言ってくれないと、
はい、
両サイド使われてからどこにも置けないよ。
ひどい。
うん、
あ、そうだったんです。私のちなみに昼間行ったんですけど、
うん、
学生ばっかりでした。
昼間はもうダメ。
すごかった。
昼間はダメ。学生って中学生とか？
いや高校生ですね。あれはあのしかも部活帰りみたいな、あの明らかにこうなんかユニフォーム着てるんですよ。
すごいな。
前列一番前の列を横全部撮ってたりして、全員同じユニフォーム着てるんですよ。
なんか話題になったんでしょうね。あれ見たらすごいよって。だから、
は
い、
あ
れあ、私がリングを中1の時見た時も、
うん、
やっぱそうなりましたもん。
うーん、
お前絶対リング見れねえよみたいな学校で言われて、
は
い、って見れるしつって言って1週間寝れない日々を過ごすって
寝れなくなりましたね。
なりましたね。
そうでしたね。
と一緒ですね、
はい、
ちなみに全然関係ないですけど、ホラー映画がヒットするとですね、周りのラブホテルは基本的に満室になります。皆さん気をつけてね。
よくご存知で。
気をつけてね。
ね、やっぱ血がたぎるんでしょうね。
血が、そういうことなの？
ということで。
そんな小ネタも。
挟みつつ。
挟みつつ。
まあね、長いですけど、あらすじに。
あらすじ
に。はい、
はい、
はい、
そうですね。
じゃあ、かおりさん、あらすじ言えますか？はい、はい、じゃあお願いします。
はい。1989年、アメリカのデリー。大雨の中、少年ジョージは、兄、ビルに作ってもらった紙の船を道路に浮かべ遊んでいた。しかし、ジョージは突如、おびただしい結婚を残し、忽然と姿を消してしまう。悲しみに暮れ、行方不明の弟を案じるビルの前に、それは突如現れる。彼だけではない。町で暮らす多くの子供たちも同様に、それに遭遇していた。町で多発する児童失踪事件。消えた子供たちはどこに行ったのか。ビルと仲間たちは、それと立ち向かうことを決意するが。
おー。
はい、はい、というところで、このそれ、
イット
ですよ、うん、
はい、
うん、まあそもそもね、このサブタイトルあるじゃないですか、
はい、
それが見えたら終わり、
うん、
このまた放題、ね、ひどくない？
ひどい、これはね、
これひどいですね。
イットでよかったんですよ、うん、なんでこれつけたって思いますよね。
いや、それは間違いなく日本人にはピエロっていうのは受けないから、はい、こういうタイトルをつけた方がまあお客さん来るだろうと踏んだ、
うん、
まあ配給会社の采配でしょうけど、ぶっちゃけだってそれが見えたら終わりっていう映画じゃないです。
じゃないです、ね。
てかずっと見えてるし。
見えてる
みたいな。むしろ始まりだし。
すごい、またこの久しぶりにセンスのないの来たなと思いましたよ。
まあでもそれを気にしていっちゃう人は多くいらっしゃると思うんで ね。まあまあまあ作戦としては成功したんでしょうけれども、まあこの作品の魅力っていう部分に入っていきますがですね、
はい、
まず、ジェットコースター的駆け抜ける恐怖演出。
はい。
ですね。
はい。
まあ思い起こせば、ホラボドで以前に紹介しましたインシディアス。
はい。
なんかもね、うん、まああれも同じように、あの手この手で容赦なくバンバンと驚かしてくる系の映画だったじゃないですか。うん、
はい、
で、インシディアスの方では、ダースモールにクリソツの赤い悪魔が出てきましたけど、
出てきましたね。はい。
そう、びっくりしますよね。
ね、
みんなでご飯食ってたら、後ろにダースモール立ってて、キャーっていうシーンはみんなで爆笑するとこなんですけど、まああれの代わりにこちらではそのピエロの格好をしたベニー・ワイズという人物がことあるごとに登場しては驚かしてきます、
うん、
そしてその際の音楽の演出ですよね、かおりさんね、
はい、怖いの
これね、正直ね、心臓の弱い人は無理だと思う、
うん、無理だと思いましたね。
危険、止まる、ジジイ止まる。
殺さないで。
不謹慎だな。でですね、そのベニー・ワイズなんですが、はい、そいつのスペックの高さと、むちゃくちゃなやり口も魅力。これいいですよ。
なかったですよね、最近こういう、ここまでやるっていうのはなかった。
なかった。やっぱ遠慮しがちだったんですよ。はい、怖いシーンをやりすぎると、はい、どうしてもその、なんでしょうね、クレーム、
うん、
とか、あと問題が起こった時の映画館の対応とか、いろいろあったりとか、特にテレビ放映とかに限っては、うん、もうほぼカットするような時代になっちゃったから、うんうん、おそらくこの映画は、テレビ放送は無理ですね。
うん、無理ですね、
うん。
もうカットばっかりで、何ってなりますね。
っていうそのね、ペニー・ワイズはどんなものかというと、彼はですね、どこにでもいつでも出現可能です。で、最初は日常において恐怖を感じる瞬間があると、
うん、
不意に現れるんですね。で、その人が感じる恐怖そのものに擬態してですね、わっと驚かしてくるんですよ。で、それがそもそも相当怖いんですけど、
うん、
それがきっかけとなって以降は何でもない時でもバンバン出てくるようになってるから、図書館とか、教会なんか普通お化け出てきちゃダメですからね、
うん、
とか、あと道端で平気で出てくる。 くるし、
うん、昼間とか時間も関係ない
ですよ。で下水の底でしょ、それか本の中もなどなど、もう切相ないです。
切相ない
切相ないからこそ私たち見てる側も油断できないんですよ。
あ、そうですね、そうそうそうそう、
ほらなんか呪音ってそこうまくついたじゃないですか、うん、はい、布団の中は安全だとされていた時代に、はい、布団の中にまで出てくるとか、はい、こう禁じ手をや盛り込んだ呪音っていうのもあったんですけど、
はいはい、ま
あ、
結果的に笑い話みたいな、
そう最終的にね最終的にそう
なっちゃったけど呪音
最終的にエルム街の悪夢みたいになるんですよ。最終的に冗談になっていくんですよ。
でもこの一途はならなかったから大丈夫。
もうここでは来ないような、うわーって、いやでもね、カオリンさんこう言いますけど、はい、私は途中から笑ってました。怖いんだけど、怖いんだけど、何が笑えるかというと、そのビルたち、主人公たちの命を狙っている割には、うん、なかなか本決めで殺しに来ないんですよ。だから出るたびに、もうなんか、そんなとこから来るんかいとか、ただの出たがりかよって、
そうそうそうそう、
ツッコミしたくなっちゃう。
ツッコミしたくなるとかたくさんあるんですよ、そう。
私が好きなシーンは、子供向けのテレビ番組が放送されてるシーンで、よく見たらその子供のど真ん中にペニーワイズが立ってるっていう子供と一緒に風船持って
主張強いですよね。
いやもうこれはホラーじゃねえだろって
なんか結構怖いシーンで、こう相手の能力として相手が怖いと思うものになれるんですよ。でそれでそう怖いものになってるのに最後自分の顔出しちゃっていや分かってるよなんで今顔出したのみたいな、
ひょこっとか、ね、
そうひょこっとか、主張がちょっと強いから
俺だったよ
俺だよみたいな結構面白いんですよ、そういうとこね。
ちょっとキャラが千葉茂っぽいんですけどね。 そう、うん、そしてですね、このスペックって意味ではですね、ペニーワイズはネゴシエーションにも長けているんですよ。要は交渉術なんですけど、一、はい、人をね羽交い締めにするんですよ、ペニーワイズが。お化けであり幽霊なんですけど、なんか一応物理的に触ってくるんですね。で一人を羽交い締めにして、え、何言うのかなと思ったら、周りの子供たちに向かって、お前らは許してやるから、とりあえずこいつだけは置いていきなって言うんですよそんなことありますかって
新しいと思いましたよ。
こんなコミュニケーション
そんなって思いましたけど、
取ってくる幽霊います。
嘘でしょって思いましたけど、
もう前決めたじゃん、はい、もう帰っていいよ、
はい、
幸せに暮らしな、
はい、
こいつだけは殺させてみたいなな
んか妙に妙なとこありますよね。
そう、
なんなん
人間臭すぎる、
臭いんですよ。
でそんなスペック高い割には意外と打撃に弱い少年たちにですね、少年何人いるかな、8人か9人ぐらいにタコ殴りに合うシーンがあってスカッとします、
スカッとしますよね。
これはいいですよ。
こういうの本当、いろんな突っ込むところとか面白い、そういうところですよね。
そうそうそうそう、そこが楽しい、
楽しい、
うんうんうん、だからこれをだからなんだよこの映画じゃなくて、そこも含めてこのイットという映画を評価すべきかなって思うんですよね。
そうですね。
とにかくペニーワイズがいい。
昔のねペニーワイズも姿ちょっと違うんですよ、今度のやつって、
はい、
結構こう見た目的には差があるんですけど、まあ、それはそれでまた怖いんですけど、私的にはもうこの新ペニーワイズ、演技がすごい。
あ
ー、この演技をしてる人がですね、ビル・スカルスガルドっていう方なんですけど、
イケメンですよね。
めちゃくちゃイケメンなんですよ、彼、びっくりするんです。本人見てそれを見るとえってなるぐらい。でもこの人オーディションを受けてるんですけど、その時に、まあ、この映画の中でもこう CG がいろいろ使われてるんで、もちろんね、
はい、
これ豊富ですよ。めちゃくちゃ金かけてますからね。
でもそのシーンの中に目が違う方向を向くっていうシーンがあるんですね、
はい、
そう、それなんとびっくり CG になって彼本人がやってるんですって。
あ、そうなの。
できるんですか。
そんなことできるって思いません、
はい、
そしたら、あ、僕訓練にしてからできるようになったって、できるよって言って、そんなこと絶対できないじゃないですか、
はい、
でも彼はできるんですって。
すげえな。
それを聞いてこれはって思って監督が言ったらしいんですよ。
通りでやたら出てくるな。
そのシーンめっちゃ出てくるんですけど、あれ CG じゃありません、本当にやってます目で。
そうですね、まあ、そんなね、はい、ペニーワイズも捨てがたいんですが、はい、私的にはですね、やっぱスタンドバイミー的な展開、
ね、そこも捨てがたいですね。
これホラー展開以外にもですね、この主人公ビルたちの、まあ、ルーザーズっていう学校でいじめられている子供たちが、まあ、集った仲間のグループがあるんですよ、
はいはい、
そのルーザーズの友情譚、そして成長譚としてもね、これよくできて ているし、なんだったら半分くらいそういう感じですよね。で、ホラー映画でありながら、思春期の淡い恋愛模様とか、あとウィットに富んだギャグがですね、豊富に盛り込まれているんで、展開にこう起伏が生まれて、見てる側も飽きないようになっているんですね。で、このセンスがですね、昨今の作品の中でも飛び抜けて、センスいい。で、繊細でうまく描かれているなって、私はね、ここは手堅いと思いますよね。
そうですね。本当にもう、スタンドバイミー。結構だからそういうシーンが多いから、一瞬ちょっとホラー映画っぽくないし、とこが結構あるんですよ。ずっとこう子供たちの話だけだったりとか。そういう部分も、でもこの映画にはめちゃくちゃ必要で、だからこその、イットの存在とか、その子供たちから映る大人たちの姿とか、
確かにね。
そういうのを意外と考えさせられる部分がすごくあって、そういう部分でも怖いからちょっと皆さんにはおすすめはできないんですけど、でも見てみる価値はあります。
まあ、どんなキャラがいるかってね、ちょっと紹介すると、ベンというデブキャラがいるんです。デブキャラが、まあ、相当メインどころなんですけど、このね、ベンはね、作中でやたら腹部をナイフで切られます。
そう、
もうやたら切られる。
私、正直言うと、一番見終わった瞬間に言ったのは、ベンって言って。
ベンはとにかく、見てて、もうなんか、いたたまれないんですけど、いろんなシーンで腹部を切られるっていう、なんでって。
正直ベンも見てっていう。
あ、でも私ね、エディも好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
エディはね、喘息持ちなんですよ。
はい。
喘息持ちだから、頑張っちゃうと良くないのに、いつも、じゃんけんとかで負けて、アタッカーをやるんですよ。じゃあ今から、ベニーマイズを退治しに行くぞって時も、くじで負けて、一番最前線になるんですよ。喘息の薬シャコシャコしながら、いやもうお前は休んでるよと。でも運がないんですから。
運がない。
あとね、空気が読めないメガネキャラのね、リッチーは。リッチー私も最高に好きで。
いやもうモムさんみたいなタイプの子がいるんですけど。
あ、そうなんだよね。
あのね、こう、まあ、8人9人の、あの、ルーザーズたちはみんなペニーワイズに遭遇して、もうあれはなんだって、私たちにしか見えない、大人には見えない、何なんだこいつはっていうので、みんなに立ち向かおうって言ってるのに、リッチーというメガネキャラだけは何それって言うんですよ。見えてないんですよ彼は。
見えてないの。
怖いものがないのか見えてなくて、だからもう目の前にペニーワイズが現れて、はーってはーってみんなが慌てふためいてたとしても、どうしたのみたいな。あれだよ、童貞にしか見えないんだよって言うんですよ。そのなんかそのピエロ、わかんないけど童貞にしか見えないんだよ。
父がちょいちょいそういう下ネタばっかり言ってるんですよ。言うじゃないですか、そういう小学生みたいな、
そうですね、
あの覚えたての言葉を言いたってしょうがないみたいな。
あー、セックスしてとか言うんですよ。絶対したことない中学生とかなのにマジかみたいな。
そう、もう長さがどうのこう、そんなことばっかり言ってますよね。
それがね、いいんですよ。
いい味出してますよね。
いや、いいです、このリッチーは。
もう一人一人がもうちゃんとキャラがあって
立ってますよね。
すごい、まだね、でもそれぞれ一人一人にちゃんと問題があって、でそれにこう自分の気持ちとかそういうのが出てるんですよ。それがね、また本当に、ま
あ、いろんな視聴者がその感情移入できる枠っていうのが用意されてるんですね。
そうですね、そこのキャラクターまで濃くなくてもちょっとそういう節があるかなって人も見やすいかもしれない、
そうですね、あーってなるようなシーンが結構あって、でペニーワイズ出てくるんですけど、なんかこう緩急がいいですよね。
緩急はある、だからこういろんな部分で作り込まれてるっていうのは確かに感じるんですよ、ただね、ただ私はこのしっかりと作り込まれているがゆえにどうでもいいシーンがすごく気になってくるんですけど、私どうしてもこれ言いたかったんですよ。むしろこれが言いたいがために今回特集すると言っても過言ではないんですが、あの劇中でやたらチャリンコを捨てすぎ。
やったの真ん中にね。
チャリンコ。
何人みんないるんですよ。みんな自転車ポイポイって。車通ったらどうするの
って。当時はそうだったらしいんですよ。あの止めガシャンみたいなのもうなかったみたいなチャリンコなんで、みんな走行中にホイッつってガシャンって倒すんですよ。ね、ゆっくり置きゃいいのに、もうバンバン倒す。で、8人9人いるから、全員で移動して全員でチャリンコ乗り捨てるシーンはもううるさいんですよ。ガシャガシャガシャガシャ。で、それが何回も出てきます。
出てきますね。
チャリンコのシーンが多すぎる。 なんでって、もう気になって気になって。うんうん、で、またまあね、これもね、私だけから気になってんの。はい、あの、ブリーフがタップタップすぎる。
タップタップでしたね。
ブリーフ。
時代、時代ですよ。
いや、時代だな。
あの、今みたいにパチッとしたやつないから、タップタップの。
あれじゃない、60万ぐらいいっぺんに着てるんじゃない。本当に UFO みたいな。パンツが。
本当にこう、タップタップですよね。
で、みんなで川に行って遊ぶシーンがあってね。あそこいいですよね。
いいあそこいいな。わかります。あそこ好きですよ。
みんなでね、飛び込もうとするんですけど、はい、なんだかんだね、あの、おじけづいちゃって飛び込めないところを、はい、ヒロインの女の子、
ベバリー
がですね、はい、私行けちゃうわよ、つって、はい、いきなり下着姿で現れて、
あら、
で、飛び込んで、みんなそれに続いて飛び込んで、はい、で、みんなで日光浴するんですけど、もう、下着姿で横たわってるベバリーを、みんなで、ギンギンで見るシーンがある。ギンギンで。
そうですよね。で、パッてベバリーが見た。おーみたいな。
目が合わないよ。
目そうすね。
はてーみたいな。
この、ベバリーって女の子が、ほんとに可愛いんですよ。
めちゃめちゃ可愛い。
すごい可愛い。
いいキャラですね。
この子はいいキャラですよね。
うん。いじめられそうな見た目で、かつ妖艶な魅力を持ってる。は
い、ちょっといた、中学生の時とかにいた、ちょっと色っぽい子っていうじゃないですか。ちょっとこう、同年代とは思えないような空気を醸し出してる子に、憧れちゃう男の子だし。
そう。
みんなキュンキュン。
ここの恋愛模様もまた。
またね。
私大好きですね。は
い、いや、いいですよね。もうそれも含めてベーって感じですけど、ぜひ見てもらいたい、もうね。
いや、素晴らしい。
素晴らしい。
というところですかね。
はい。まあでも、ぶっちゃけちゃうとね、あの、もともとのこの、もう映画自体も、が前編後編に分かれてるので、もちろんこれも実はそうなんです。
あ、そうなんですね。実はこちらの、イットはですね、続編が2019年にもう公開予定なんですね。と言っても、別にこれ続くって終わるんじゃなくて、ちゃんとね、完結して終わりますから、それは別に気にせず、見てもらえればいいなと思いますが、いやー、素晴らしい。とにかくね、お金をかけてね、ちゃんと作った映画、まあ、キャビンもそうでしたけど、まあ、これで外さなかった素晴らしい出来、ビジュアル、演出、ストーリー、どれとっても無駄がない。
小ネタがものすごくいっぱい入ってる映画なんですよ、
そうですね。
見たいの
見てください、
ぜひ。見たい。
現在ね、放映中ですから。
私ももう一回見に行きますからね。
ぜひ、おー、さすがですね、はい。というね。はい、もう、語りでしょ、はい、キリがありませんが。
ありませんけどね。
一等、それが見えたら終わり。はい、
まだ公開してますね。
はい、もう全然 見えたら始まる。
あ、映画館で見たいな
ぁ、はい。あ、もうでも、見たいなら映画館で見た方がいい。
そうですよね。
はい、うん、まあ赤ちゃんと見る映画じゃない
ですか、ね。じゃない。
まあちょっとお願いして、ね、一人でね。
見に行ってください。
はい、
はいはい、という感じでね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、告知の方に入っていきますが、
はい、
私、もみがですね、主催いたします。
はい、
第4回、クリコーが1月27日に開催決定しました。
おー、第4回。
はい。これはですね、アナログゲームデザイン、さらにアナログゲーム業界の方々、まあメーカーであったりとかバイヤーであったりとかいろんな方いらっしゃいますよね。
はい。
そう、全国から一度に会して、東京は大崎で、まあ100人規模で、皆さんで、立食をするという、
は
い。ゲームを遊ぶわけではなく、立食をしてコミュニケーションを取って今後のパイプにするっていうための交流会でございます。
はい。
そちらは1月27日に開催決定しましたので、興味がある方、ぜひね、ご連絡いただけたらなと思いますし、
はい。
近々、そちら界隈の方には連絡をいたしますので、少々お待ちいただけたらなと思います。ね、新年会としてもね。
はい、そうですね。ちょっとタイミング的にね。
うん。はい、では、いつも最後のね、今回はチュパミさんがいないので、いっちゃんが言ってください。
お願いします。
はーい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORABODO。ご意見、ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いやー、もう最近仕事がもう忙しい忙しい中の、
はい、
こうやって収録して、
はい、
チュパミさんのあれにも付き合ってあげて、はい、んでもうゲームマーケットですよ。
はい。
いっちゃんも行くんですか？
あ、日曜日行けたらなと思うんですけど、
わ、
帰省中ですね、う
ん。あらー、お子さんを置いて。
いい。
連れて行くよ。
意味がある。
連れて行くの大丈夫かな？
いや、連れて行きますよ、そりゃ。
まあ、でもね、白玉さんとこみたいに いにこう赤ちゃん連れてね、はい、回ってる方とか、
まあ、結構いらっしゃいますよね、
うんうんうん、でも怪我にだけは気をつけてくださいね。
そうですね、そうですね、うん、人多いとね、
うん、そうそうそうそう、あのゲーマーって基本的に足元見てないんで、
あ、それはありますね、うんうん、踏んじゃったりとかね、そう、痛いありますもんね、あれね、
それだけは気をつけて、
はい、
はい、ということで今回も茶おりますか、
はい、
はい、またいっちゃん出てくださいね、
はい、
出れたら
ぜひとも、
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、じゃあせーの、チャオチャオ
ここで
チャオ
チャオ